近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が医療系コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日は不動産業界の中で私が信頼する数少ないお一人、株式会社ダブルソリューション代表で不動産 FP の斉藤博美さんをゲストにお迎えします。斉藤さんのこれまでの人生と仕事に対する考え方などをじっくりお聞かせいただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢ネタで放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
では今日のゲスト、斉藤博さんをお呼びしたいと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。
こんばんは、ダブルソリューションの斉藤博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
斉藤さんはですね、私の仕事、重要な仕事をですね、いくつもお手伝いいただいた方なんですね。まあ10年ほど前のね、大地震の時、古いアパートをね、建て替えをお願いしたりとか、お父様がお亡くなりになった時に土地とかそういったものを売却お手伝いいただいたりとか、まあいろんなことでですね、本当に手助けをしていただいたんですけども、まあ、斉藤さんの独立されたばかりで、なんですけども、この会社のダブルソリューションという名前っていうのはどういう意味なんでしょうか。
あ、はい、ですね、相続問題を、不動産の特徴を生かして解決する、まあ、一緒に2つとも解決するという意味合いなんですけど、それでダブルソリューション、はい、なるほど、そんな意味合いです。
なるほど、はい、普通あれですよね、相続と不動産というのは別の、まあ、対策というふうに考えられるんですけれども、それを合わせて、解決しよう、
はい、
まあ、こういう思いを込めた名前、
はい、そうです、
ということなんですね。
はい、そうです。
なるほど、まあ、これまでいろいろお手伝いいただいたことと、まあ、マッチする、いいお名前だと思います。
ありがとうございます。
はい、実は斉藤さんとの出会いは12年前に遡るんですけどね、ちょうど私が独立した時にですね、斉藤さんの会社のセミナーがあってですね、そこでお話を伺って、私からすると理想的なビジネスモデルだったんですね。まあ、具体的にどういうことかというと、まあ、不動産というとね、なんかこう売っておしまいっていう、そういうイメージがあったんですけども、斉藤さんの会社はお客様とのご縁をね作って、すぐに何か物を売るっていうことではなくて、必要な時に必要な、まあ、さっきの話はソリューションっていうんですかね、それを提供していく、 ですから、まあ、濃厚型のビジネスモデルといいますか、種をまいてじっくりとずっとお付き合いして、芽が出てきて必要な時にそのお手伝いする、まあ、こんなビジネスモデルなんですけども、なかなかですねこういう仕事をしている不動産会社さんってあまりないなと思ってるんですけどもね、うんうん、こんなお仕事 をされるようになった、まあ、きっかけっていうんでしょうかね、
はい、
理由は何かあったんでしょうか。
あ、はい、まずこの仕事をしているのは人の役に立っているっていうのを、うん、いろんな仕事をした中で一番それが実感できるから、まあ、この仕事をしているということなんですけど、もともと私はですね、医療機メーカーの営業マンだったんですね。
うん、
そこであの病院周りをやって営業して、はい、まあ、3年間ぐらいをやりました。でもなかなかやりがい感じなかったんですね。
あ、そうです。私もたまたま医療の業界なんで、
そうですよね、
初めて聞いたんですけども、はい、あ、そうだったんですね、はい、
でなぜかというとですね、売っているものがマイナス300度とかいう、うん、そういう高級なフリーザーだったんですね、冷凍庫、
うんうんうん、
で一ドクターの、ね、買いたいよっていうことで買えるものではないんですね。
あ、
なので毎年毎年あの予算が下りず買えない、まあ、こんな状況が続いたわけですけど、はい、
なるほど。
で私としては、うん、これは自分がいくら頑張ってもどうにもならないなと、まあ、そういうことに気づいたわけですね。
なるほど、なるほど、はい、
でまあ、自分の力でとか、うん、まあ、頑張ったことで結果が変わるような、まあ、仕事がしたいなと、こうもやもやしてた時に、
はい、
でたまたま25歳の時にですね、不動産業界に入りました、
はい、
でそこでは、まあ、カウンター営業っていわゆるその賃貸物件の紹介ですね、はいはい、そういったことを6年半ぐらいやったんですけども、
よくある町の不動産屋
さん、そうですね、ショップと言われているところですね、
はい、はいはい、
で不動産業界に入って、うん、まあ、賃貸のことしかやっていないと、うんうん、やっぱりこれはプロとは言えないなと、うんうん、思いましてですね、はい、じゃあ残りの売買の仕事もやってみたい、はい、ということで転職活動を始めたんですね、
はい、うん、
であの広告を見てたらですね、たまたまあの、はい、顧問税理士から、まあ、いろんなことが勉強できますよなんていうキャッチコピーになった会社があってですね、はい、よしここにしようということで転職活動をしました、
はい、
でそこで10年ぐらい仕事をして、はい、もう売買賃貸もう何でもやりました、
はいはいはい、
でもう不動産のことは何でも分かるなという自信もあったんですね、はい、
うん、
でその頃ですね、ちょうど知人がやっている不動産会社で、うん、
はい、
まあ、そこは相続を専門にやってる会社だったんですけども、あ、こんな世界もあるんだなということで興味があって転職して、
なるほど、
まあ、そこで10年ぐらい経験して、
なるほど、
まあ、一生この仕事するんだろうなと思ったんですが、ちょっと全く予定していなかったあの独立ということに至りました。
なるほど、
そんな感じです、はい、
ただ前いた会社と今斉藤さんがされているお仕事の内容っていうのは、はい、私はずっとなんかつながってらっしゃるのかなっていう感じがするんですけども、
そうですね、変わりませんね、はい、やってることは。
そうですね、はい、基本的な考え方は同じですよね、
はいはい、
ただその最初に入られた不動産会社さんと、その斉藤さんが今ねされているような考え方っていうのはおそらく違ってるんじゃないかなという気がしてるんですけども、なぜそういうふうにご自分、まあ独自のと言っていいかもしれないんですけどね、そういったその感覚のね仕事をされるようになったのか、その辺を教えていただいてもいいですか。
そうですね、はい、例えば賃貸の仕事をしてくださいとなると、うん、部屋の紹介だけなんだよね、やることって、
はいはい、
それをずっとそればっかりをやっているんですけど、
うん、
まあ、それだとなんて言うんでしょうね、私じゃなくてもいいんじゃないかとかですね、
あ
お客さんが満足したことに対して私はどのぐらい貢献したのかとかですね、
うん、
あんまりこうピンとこなかったんですよね。
なるほど、
どうせ仕事するなら、
うん、
なんだろう、あなたに会えてよかったぐらいのことを言ってもらいたいなと、そんな仕事したかったんですね。
なるほど、なるほど、はい、あれですね、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないんですけど、はい、その人にもっと関わりたいみたいな、そういった気持ちが割になったんですかね。
あ、そうかもしれませんね。
うん、
その人とずっと一緒に仕事していたいという感じなんだと思うんですね。
なるほど、なるほど、はい、ちょっと話ずれますけど、
はいはい、
ビッグコミックってあの漫画の雑誌があるんですけど、はい、あの中には正直不動産っていう漫画があってですね、
はい、
あれ結構勉強になるのでよく読んでたんですけどね、なんかあの中に出てくる登場人物は、はい、なんか今斉藤さんが言われたようにね、うん、 相手の人生に関わっていきたい、まあ、こういったタイプの、ね、うん、方が出てくるんですよね、で嘘が言えないっていう不動産屋さんなんですよね、ただそれがなんか、まあ、災いしてうまくいかなかったりするんですけども、結果としてはそれがお客様の、ね、信頼を得て、でうまくいく、まあ、もちろんうまくいかないこともあるんですけど、そういうことが書かれてあるんですけど、なんか今斉藤さんの仕事のスタイルをお聞きして、その正直不動産をちょっと思い出したんですけどね。
似てるかもしれません、
ね、似てますかね、
はい、
そういえばあれですよね、ちょっと前お会いした時に、会社の名前をね、考えておられるっていう話を聞いて、正直不動産どうですかみたいな、
ちょっとおっしゃってましたね。
ありましたね。さすがにちょっとそれはベタだから、
う
ん、
そうですね、
ちょっと良くなかったかもしれ
ません。そんなこともありましたね、
はい、私は斉藤さんのことを本当にそういう方だなと思って、は
い、ありがとうございます。
ずっといろいろとお願いをしてきてるんですけれども、
はい、ありがとうございます。
そうですね、実際その斉藤さんのスタイルにされる前にですね、はい、なんかご苦労とかそういうことってありましたか？
苦労ですか、
いろいろ悩まれて、なんかいろんなことがあって、その自分なりのスタイルみたいなのを築いてこられたのかなって。
あ、そうですね、もちろん、そうですね、いろんなことがありましたよね。例えば会社からの月々の売上目標とか、でそのためには手段を選ばずぐらいのノリもあるわけですよね。
なるほどなるほど。
でもそんなことはやっぱしたくないなっていうことで、なんか会社の方針とはちょっと違うやり方で売り上げ上げようとかですね。
なるほど。
そのためにはもうどんな苦労でもしようと、人の倍働こうとかですね、ま
あ、
そんなこともやったりしてましたね。
あ、そう、人の倍、
はい、いや、実際に倍働いたかどうかは違いますけどね。
そうです。でも斉藤さんあれですよね、本当にお客様の立場に立っていただいて、さっきお話したアパートの建て替えの時なんかはね、あれ現在住んでる方に出ていただくの大変な仕事ですし、あの辺もやっていただいたりとか、 あと夜にね、その場をね歩いていただいて、で女性メインのね、安心できるアパートにしようって話で動いたんですよね、あの時はね、でその女性でも安心かなと夜歩いてこう確認していただいたりとかして、で結果お客様のね、お嬢さんがそこに住んでいただいたり、
そうですね、
して、本当にいいお仕事をしていただいたなということが記憶に、残っています。
ありがとうございます、私も思い出しました。
で今もね、その方とは、まあ、管理とか、その辺のお仕事はね、ずっと継続していただいていて、まあ、斉藤さんにお願いすると、まあ、ずっとこう、まあ、さっき言われたように、お付き合いいただくケースが非常に多くて、こちらも大変助かって、
ありがとうございます、
状況です。ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、これまでの斉藤さんのお仕事とか、お仕事に対する考え方とかですね、ちょっとお伺い をしてきたんですけれども、さらにですね、ちょっと、いろいろとお聞きしたいことがありますので、ちょっとジングルを挟んでですね、後半に移りたいと思います、よろしくお願いします。はい、これまで斉藤さんにね、いろいろなお話をお伺いしてきたんですけれども、実は先日斉藤さんのホームページをちょっと拝見したんですね、で感じたことはですね、非常にその信頼できる方々のネットワーク、これを築いてらっしゃるなということを強く感じたんですね、でこの辺をですね、築き上げてこられた、まあ、目的っていうんでしょうかね、なんかその背景みたいなものがあれば教えていただきたいんですか。
はい、わかりました。ですね、まだ築き上げてはいないんですけど、途中という感じですかね、で私の仕事は不動産がメインなわけですけども、 お客様のお悩みというのは、まあ、相続絡みもありますよね、うんまあ、不動産だけじゃなくてっていうんです、はい、そうなってくるといろんな方が関わるわけです、うんうん、弁護士さんだったり司法書士さんだったりとか税理さんだったりとか、うんうん、測量会社さんだったりとか、うん、葬儀屋さんだったりとかですね、うんうん、その時に自分はこの仕事だから他のことは他の方に聞いてください、うん、こういう縦割りがすごく嫌なんですね、
うん、
今旬な話題ですよね縦割り100等みたいな
あそうです、ね
はい、それがすごく嫌で、
うん、
あの私が聞いたんだったら、うん、私の仕事以外のところもあの信頼できる方を紹介してあげる、
うん、
ワンソースマルチユースっていうんですかね分かんないけど一つの情報でいろんなことを、
はいはいはいはい、
そういうことが可能になるので、
うん、
でお客様がなんていうのスムーズにのことができるようにやってあげたい、うん、ワンストップサービスっていうんですかね。
なるほど、なるほど、はい、
そんなことを目指してやってます。
なるほど、なるほど、はい、まあ、一般的にですね、はい、不動産という不動産会社さんというと、はい、まあ、物件を売買したり、はい、あるいは賃貸契約を結んだりすることが、まあ、最終結論になるんですけれども、うん、斉藤さんの場合はその方、まあ、先ほどから、ね、言われているように、はい、その方の人生そのものの目的を、
はい、
まあ、解決して差し上げる、
はい、
まあ、こんなイメージでしょうかね。
そうですね。例えば、うん、お客様は大体賃貸物件のオーナーさんだったりとか、
はい、
土地を貸している人さんだったりとか、
はい、
いわゆる賃貸経営というのが、うん、あるわけですけども、
はいはい、
経営していく上では必ずいろんなことが起きますよね、
うん、
そこに必ず関わっていって、
なるほど、
寄り添っていきたい、まあ、そんな感じです、
うん、例えばですね、私も実は、はい、私も FP ではあるんですけど、はい、不動産に関しては専門家ではないのでですね、はい、ちょっとお聞きしたいんですけどね、はいはい、その賃貸経営をされている方々の、はい、まあ、いろんな問題、はい、いろんなことがあると思うんですけど、
そうですね、
具体的にどんなことがあったりするんでしょうかね。
はい、例えばアパートやマンションを貸していると、
はい、
入居者のとのトラブルが出てきたりとか、
はいはいはい、
あとは古くなってくれば、
うん、
リフォームしなきゃいけない、
はい、
さらに古くなればもう建て替えの時期が来るなとかですね、
うん、そうですね、
その時に契約で貸してるわけですから、
うん、
その住んでらっしゃる方が、うん、ずっと出て行きたくないよと、うん、いうことになればなかなか建て替えって実現しないんですよね。
そうですよね。
それを前もって計画して、
うん、
まあ、そういう期間限定で貸すとかですね、うんうん、そういうふうなうまく活用していければ、うんうん、スムーズに建て替えまで持っていける。
なるほど、なるほど。
あとはずっとやっていくとですね、うん、必ず経営者が亡くなる、まあ、相続が発生するんですね、
はい、
で不動産経営者ほとんど資産家です、
うん、
必ず相続税というのがかかります、
はい、
その時にどの財産を手放すのか、
うん、
まあ、お金で払うのか不動産売却するのかとかですね、うん、まあ、そういう意味合いですけども、
うんうんうん、
そのできるだけいい財産は子供さんたちのために残してあげたい、
うん、なるほど。
持ってる中でも一番、まあ、いらないといったらちょっとあれですけども、うん、優先度の低いものを納税に当てていきましょう。こんなコンサルティングをしてるんですね。
なるほど、なるほど。そういえばあれですね、先ほどアパートの建て替えのね、
はい、
お客様の時も、はい、お母様がね、
ええ、
たくさん不動産とかを持っておられたりして、
はいはい、
その相続資産の全体像を把握していただいて、ええ、相続税がいくらかかるかとか、
そうですね、
まあ、そういったことも出していただいたりとか、はい、でどなたにどれをどういったものを相続していけばいいのか、
はい、
まあ、こんなご相談もね、
はい、
一緒にお受けいただいて、
そうですね、
なんか私は不動産のことは本当に先ほどのように詳しくないので、すごく助かった
ありがとうございます
ことを思い出しましたね、
はい、
だから不動産会社さんというと、はい、何度も言いますけど不動産を売ったり、契約したりするのが仕事なんですが、
はい、
それ以外の仕事を、うん、斉藤さんはいろいろやっていただいてるっていうことがなんか改めて分かってきたような気がします、
はい、
まあ、そもそもあれですね、 FP っていうのはそういうものなんですよね、はい、
そうなんですね、
ですよね、
はい、
たくさんいろんな手段があるけれども、
はい、
その方にとって一番いい方法、
はいはい、
手段、
はい、
何かっていうのを探して、
はい、
提案していくのが FP という仕事ですから、
そうですね、
まあ、それをなんて言うんでしょうね、きちっとされてるっていう、
はい、
こんな感じでしょうか、ね、
そうですね、不動産と絡めてそれをきちっとやっていくと。
そうですよね、
はい、
不動産というのはでも非常にブラックボックスでわからないことが多いので、そこをきちっとやっていただける FP の方がいると本当助かる方が多く出てくるんじゃないかなと思うんですよね。
不動産って、
うん、
扱う人によって価値が変わるんですよね、
例
えば先ほど古いアパートのまま相続したら、 相続人さん嬉しいですかねってそういう話です。例えばこれ建て替えてすごく収入が上がるような物件にしてあげれば喜んで相続したいですよね、うん、
なるほどなるほど。
ということであのどういうふうにするかで不動産を活用するとか売却するとか他にもあると思うんですけども、使い方によって価値が変わる。
なるほど。
そこを FP としてくっつけて
なるほど。でも扱う人によって価値が変わるっていうのはすごいですね。
そうですね、
うん、確かにその通りですね、はい、もしかしたら売らない方が良かったものを売ってしまったりとか、
そういうことですね。
あ、そういうことがあるかもしれませんね。
そうなんです。
うーん、あ、それは非常に勉強になり、私自身も FP なんでいろいろ勉強になりますね、はい、ということで斉藤さんのですね、はいはい、お仕事がどのようなものかってなんとなくイメージしていただけたかと思いますけれども、はい、まあ独立をされてですね、斉藤さんはこれからですね、はい、まあ、どのようになっていかれたいのか、
あ、はい、
まあ、どんなことをされていきたいのか、
はい、
まあ、こんなことについてちょっと教えていただいていいでしょうか。
はい、承知しました。展望としては3つありましてですね、
はい、
1つ目は、うん、先ほどもちょっと出ましたね、あのネットワーク作っていきたいんですね、
はい、
あの不動産業じゃない専門家の方たちと、そして縦割りをなくしていきたい、
はい、
というのが1つですね、
うん、
2つ目がこれは不動産業界内でネットワーク作りたい、
うん、
私のやっているような仕事を共感してくれる方がいればですね、一緒にやっていきたい、
うん、
特にこの不動産業界っていうのは評価されるのが大体売上とか、
うん、
規模とか収入、うん、まあ、こういうところだと思うんですけども、
はい、
そういう資本力とか看板力とか広告力、そういう要素じゃなくて、
うん、
自分自身のサービス、これでクライアントをファンにする、うん、まあ、そんなような共感できる方がいたら一緒にやりたいな、で業界を高めていきたいな、そんなのが2つ目です。あと3つ目はですね、
はい、
この賃貸経営の顧問みたいな位置づけでサービスを確立させたいなと思います。不動産ってあの額が大きいですよね、ただしあの制約する確率ってすごく低いんですね、
はい、
で先ほど言いましたの狩猟型が多いわけです。で私はそうじゃなくて農耕型でやっていきたい、
うん、
そのためには顧問みたいな位置づけになれればですね、はいはいはい、それで売上が確保できれば、
はい、
無理する必要ないんですよね。本当にゆっくりとお客様のためになるような仕事ができると思うんですね、うん、
なるほどなるほど。
それがないために無理して1回の仕事、大きい仕事を取ろうとしてしまう。
なるほど、
ということですかね。
はい、ありがとうございます、
はい、
あのお話伺っていてですね、はい、あの私最初斉藤さんの会社のセミナーを聞いたときにですね、はい、本当にそんなことやってるのかなって思ったって話したじゃないですか、
はいはい、
でね、なんで斉藤さんにお願いをしたのか今ちょっと分かったような気がしますね。
あ、そうですか。
多分ね、自分が今考えてることとかと結構すごく共通するところが多いんですよね、
はい、私もそう思います、
うん、はい、なんかやっぱり長なんかクライアントに寄り添ってずっとサポートし続けたいっていう、そういう感覚で仕事をさせていただいているので、うん、それとも全くこう今オーバーラップする感じがしました、はい、それがやっぱり一番大きかったのかもしれない。
そうかもしれませんですね、
まあ、でもそういう仕事がね、うん、これからも、まあ、斉藤さんは不動産がメインですが、はい、私は医療の世界ですけども、はい、ずっとできていければいいなって、
そうですね、
改めて思いました、
はい、私も近藤さんと話していると刺激を受けて頑張ろうと思います
ありがとうございます、はいはい、それではですね、だいぶ時間も迫ってきてるんですけれども、はい、最後にですね、はい、斉藤さんの会社の特徴ですね、
あ、はい、
まあ、今までもだいぶお話しいただいたんですが、
はい、
ちょっとせっかくですので、はい、お話しいただければと思います。
はい、わかりました、
はい、
私どもの会社はですね、
はい、
何が違うかというと主人公が誰かっていうのが違うんですね。普通の不動産会社は不動産自体が主人公になりますよね、
うんうん、
私の場合は不動産所有者が主人公になる、うん、これが大きい違いです、
うんうん、
もうちょっと分かりやすく例で言うとですね、
はい、
例えばマイホームを買おうかなという方がいたときに、
はい、
ライフプランナーに相談する、
うん、
そうするとその方はいくらぐらいまでの価格なら買ってもいいよとか、
うん、
まあ、その方の年収だったりとか家族構成だったりとか、
はい、
今後の出費がいくらぐらいかかるかとか、
うん、
そういうライフプランを考えて購入価格っていうのを考え、うん、割り出していくんでしょうけども、
はいはいはい、
このライフプランナーの方にとっても主人公っていうのは不動産じゃないですもんね、
うんうん、
その方ですもんね、購入検討者、うんうん、で私も不動産所有者っていうのを主人公にして、
ええ、
その不動産所有者の不動産設計をプランニングしていく不動産 FP というのを目指していきたいなと思ってます。
なるほどなるほど、はい、あいいですね。
ありがとうございます。
あの私もちょっとあの日々ですね、あのいろいろ働いてるとどうしても 目先のことにね、
はい、
あの気持ちを取られてしまって、
はい、
あのそもそも その自分の在り方っていうのを忘れてしまったりすることがあるんですけれども、はい、まあ、今日斉藤さんからですねお話をお聞きすることができて、はい、すごく、はい、あのなんていうの、私も刺激をいただいて、
ありがとうございます。
またその原点に戻れたような気がします。
はい、
斉藤さんからいろいろお話をお伺いしていてですね、今日一番なんか感じていることはですね、やっぱりお客様が幸せになることが自分のお仕事の一番なんか大きな目的だっていうことを言われていたような気がしたんですけれども、そんな感じでよろしいんでしょうかね。
はい、その通りです。
そうですね、あの私もですね、まあ、自分のことばっかりで申し訳ないんですけど、まあ、いろいろお手伝いをしていて、やっぱそこが一番重要だと思いますね。
そうですね。
で以前あの生命保険会社に私いたことがあってですね、はい、やっぱその時に感じたのが生命保険も非常に重要なものなんですよね、はい、でもその前にやらなければならないことが実は山ほどあるなということを感じていてですね、まあ、それと同じことを、まあ、斉藤さんがですね感じておられるんだなということを、まあ、確認できて、なんかすごく嬉しい感じがいたしました。はい、斉藤さん、あれ今会社はどちらだったんですかね。
あ、杉並のですね、西荻窪という駅ですね。
あ、西荻窪、
はい、中央線ですね。
いいところですね、
はい、ありがとうございます。
あのいろんなお店があって、
あ、そうですね、本当に多いですよ。
あのラーメン屋さんもあって、
そうですね、飲み屋さんもいっ
ぱい、ね、飲み屋さんもいいところ、
誘惑が多いですよね。
いい場所ですので、そうです
ね、
皆様もぜひあの不動産のことでですね、
はい、
中央線沿線の方おられたらですね、ダブルソリューションさんにお声掛けをしてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。お待ちしております。
ということで、今日は斉藤博美さんをゲストにお迎えして、番組をお届けしました。では斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日の放送のですねご意見とかご感想とか、そういったものがもしありましたらですね、ドクター総合支援センターという会社名を検索していただければ、私の会社のホームページが出てまいりますので、そちらからメールを送っていただいたりとか、Facebook で近藤隆二検索していただくと私のページが出てまいりますので、そちらからメッセンジャー等でですね、お届けいただければと思います。でこの番組はですね、第5週を除く毎週木曜19時30分から放送されますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。それとあの11月からですね、あのこの番組あの実は場所を変えましてですね、東日本第2チャンネル水曜日の10時半から放送することになりますので、11月からはそちらでお聞きいただければと思います。今日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。